今日もまた少しお話ししたいと思いますが、この今日のこの朗読を読んでますというと読みますというと、やはり私たちが今少し反省というか振り返ってみる必要のあることかなと思うのはですね、私たちのこの今死者のためのミサの意向が出ましたありますが、亡くなった人とも私たちはつながっていたい、特に恩人であったり、もちろん肉親はもちろんですが、そういう人のことを忘れません。人として当然のことであるわけですけれども、けれどもというか、同じようにと言っていいでしょう。この今日の呼びかけられていることは、私と神様、私とイエス様のつながり方というか、関わりはどうなってますかと。当時のイエス様が避難しているのは、あの指導者たち、ユダヤ教の指導者たちは、あなた方の心は遠く離れている神様から、そしてこのいろんなこだわりがイエス様には気になっているわけなんです。杯や鉢や銅の器や寝台を洗う、寝台を洗ったらどうなるのか、一瞬自分が使っているベッドのことを思ったんですが、まず洗ったことはありませんね。でもそういうのも全てが気になって仕方がない、それは一種のこだわりであって信仰でも何でもないんだとイエス様言ってらっしゃるわけです。で、私たちにとってのこの問題もこだわり、いろんなこだわりがあります。こだわりはしばしば人を排除するものですね。それはイエス様が厳しく言っている、口先では敬うがその心は私から遠い、私たちはそれほどイエス様からのひどい言葉を受けるとは思いませんけれども、大なり小なりいろんなこだわりがありますよね。私たちのお互いの人間関係のぎくしゃくしたのはみんなこのこだわりなんです。このこだわりはおそらく生涯なくなるものではありませんけれども、そのことによって私たちのこの人間関係や神様との関係がもう全くダメになるかというと、そうでもない。なぜかとパウロは答えを出してます。今日の箇所じゃないんですが、ロマ書の5章でイエス様はあなた方が罪人の時に、そのあなた方をのために亡くなったんだと。つまり私たちはどんなに洗濯したとしても、いろんなものを洗ったとしても、自分の心までも洗ったつもりでいても、それは大した意味はないんだと。むしろ私たちの心がイエス様のあの死の意味をなんとか感じて、あの人も自分が許せないというこの人も、その人のためにもイエス様は亡くなったんだと、その人を救うために亡くなったんだと、私には別にあの人なんか救われなくてもいいと、そう思うことはないと思いますが、それほど自分との関わりが悪くてもです、その時に私はいや、あの人は許せないだけで終われば、私たちはただの人です。死んででも何でもない。でもその時にあの憎たらしいあの人のためにもイエス様は亡くなって、あの人も救いたいと思われたんらしい、らしいというと自信がないんですが、そうなんだと、私たちは確信を持つことってなかなか難しいんですが、せめてそう思いたいわけなんです。なんとかそんなふうな思いをして自分のこの暴走する 否定的な考え方、こうダメだダメだと言えばみんなダメになってしまう、そういう歯止めの効かない自分をストップさせるためには、どうしてもそういう流れに差を差す行動が、思いが、考えが必要になります。今の日本の問題は何かと、あの解剖学者の養老孟司さんは言います。みんな意識、頭だけでみんな考えている。だから銃でもって何人もの障害を持った人を射殺したりするようなこと、役立たない人は生きる価値がないと、これはみんな頭なんだと、 1+1=2 と割り切れる、そういうのに当てはまらないものはみんな排除しようとする。この養老孟司さんという、偉大な方でしょう。今子どもたちと自然を散策したりして虫を捕ったり観察したり、そういう活動をしていらっしゃるそうです。それは意識ではなくて感性、私たちのこの感受性、そういうものをこうもっと呼び覚ますためなんだと。やっぱり信仰はこの意識の問題よりも、むしろ私たちがお互いがつながっている時のその本当の姿、いやお世話になったんだからとか、この人のことは忘れちゃいかんとか、それは頭で考えてしていることじゃありません。自分の心がそういうふうに動いていくわけなんです。忘れたらいかんと、そういうことを私たちがです、イエス様と神様とと言っていいでしょう。どんなふうにできるか、見ることのできない方とできるか。でも私たちの信仰の目はイエス様を見てますね。私たちの信仰はそういうイエス様を見てます。心の目で見てます。信仰の目で見てます。知るというのと見るというのと言葉は一緒だそうです。英語で分かりましたかって言えば分かりました。あれはフィリピン人っぽい感じの方がいらっしゃいますが、シスターでもいいんですが、英語で分かりましたかって聞かれたら Yes, I see、 見るという言葉を使います。はい、私は見てますよという意味じゃありません。分かりますか、また会いましょうという時も See you again と、また会いましょう言います。でもとても意味のある言葉ですよね。はい、私は見ます、そういう意味で聞いてるんじゃありません。分かりますかという意味です。それは頭で分かることだけじゃなくて、何かこの本当にすっかり受け取っているということを言おうとしてるんじゃないでしょうか。そういう意味では私たちがです、お互いの努力しながらいろんなことやってると思いますが、努力よりも私たちの心がどんなふうに動いているか、自分のしょっちゅう動く心を少し捕まえてみることが大事なことなんです。こだわりは私たちの心さえも見せてくれません。幻想しばしば見ます。こうあるべきだ、こうしなければならない、これが今日のこのファリサイの人々がイエス様から咎められているところなんです。そういう、こう観念的なといいましょうか、頭の中で整理したことだけを主張していけば人間関係は壊れるんです。イエス様との関係も壊れるんです。私たちはあんまり大した信者じゃないと、わざわざ言わなくてもいいわけですけれども、そうでしょうからいいんです。しかしそういうことをにこだわるよりもです、そういう私のためにもイエス様は救いを願って十字架で亡くなった。だからあの十字架から排除される人は誰もいない。なのに私はこだわりによっていろんな人を排除したり受け入れたり、そういう資格は私たちにはない。私たちはただそういう意味では今日もご聖体の時のアーメンを もう一度確認しましょう。あなたのように私も生きていきたいんです。アーメン。そして食べます。ここではですね、ヤコブの手紙では、御言葉を行う人になりなさい。なんか分かってない分からない言葉ですが、御言葉っていうのはイエス様自身のことですよね。イエス様自身を行うという日本語はありませんけれども、イエス様の生き方を生きようとする、これが御言葉を生きるということであるわけです。私もあなたのように生きていきたい。どんな時でもアーメンと言って、辛いことも悔しいことも受け取っていきたい。これは頭の問題じゃありません。イエス様への私たちの気持ちの問題です。皆さんがここにこうして集まっているのは頭で決めて一週間考えた結果ではありません。心がそんな方に向かってここに来たんです。私たちが家から出てここに来た時の、いや今日も行かねばならないとあったっていいんです、いいんですが、やっぱりなぜか心がここに向かった、そこに答えがあります。そういう私たちのこの割り切れない、整理のつかない、説明のできない、いろんなこだわりやいろんなものに直面したとき、人間関係も同じしたときに、私たちは自分のそういうこだわりに引きずり回されるのではなくて、あの十字架のイエス様にこだわりたいんです。そしたら何でもないことでたくさんあるはずです。私が一人で大騒ぎしているだけで、イエス様を見たときにあらゆる理屈が消えてしまう、力を失うのがあの十字架なんです。全く理屈に合いません。あのイエス様が今も十字架の前で手を広げてかけられている、あの姿を忘れてはいけません。今日のこの三つの御言葉は読まれましたけれども、みんな同じことを言おうとしています。私たちのこだわり、それからどう解放されればいいか。6ページの中か、まあこれは14節の終わりの方に、私の言うことを聞いて悟りなさいという言葉があります。この悟るという言葉は、情報がこうして、情報というか交差するという意味があるんだそうです。交差する、私の言うことを聞いてイエス様と心の交流があるかどうか。まさに心は響き合うものですよね。響き合わない心は潤いのないものであって、豊かな人間関係を作りません。私をも豊かにしない、そういう私たちが求められていることは、細かなことをきちんとやってますか、日曜日のミサきちんとやってますか、という一つ一つのことにこだわって生きるのではなくて、大きな心で私たちをいつも励まし、導き、行く道を示していらっしゃる、そのイエス様の決して引っ込められることのない招きの手を思い続けることなんです。自分がダメなもんだと思ったら思っただけ、それだけイエス様の手はますます私に述べられて続けている。これがイエス様の救いです。決して私たちを手放さない、見捨てない。この1週間もまたイエス様のそういう熱い思いの中で、皆さんの心が、ときめけば一番いいんですが、ああそんなもんかなと思ったりしながら、人間関係やいろんなことに直面して歩んでいけたらいいなと思います。先ほども申しましたように、主の日はみんなの一人一人の必要が満たされるために祈る主の日ですので、今日はそういう一日となりますように。